ードアートオンエア。
ソードアートオンラインのオフィシャルサポーターであり、この番組ではですね、おっさんですね、鷲崎武史でございます。そして
切り手役の松岡優作です。
はい、アスナ役であり、そして女の戸松遥です。
なんで自分だけ普通みたいに聞こえるんだろう。
それではですね、早速、はい、ゲストさんをご紹介しましょう。サチ役の早見沙織さんです。
こんにちは、こんばんは、サチ役の早見沙織です。
よろしくお願いします。早見さんだったんだ ね、
ね、いやいやいや、なんか、
なんか他に誰がいるんですか。
反応したくても、うん、オープニングでまだ完全に喋れないから、うん、なんか一方的に好きなことを言われる。
でもさ、清楚で
違う、
真面目で
ってい
うところに、
全然真面目じゃない、全然
本当に不真面目なの。
もう
悪いことは大体やり尽くしてきた。
すごい、今すごい顔になったら今。もう本当に、
多分悪いところが多分相当上なラインだと。
でも今日こんなに、うん、あの松岡くんが、うん、何ですか、このワールドを展開してるところ初めて見ました。
そうなんです、
いつも現場とかではそんなに。
でしょ、はい、俺らもちょっとびっくりしました。
そうなんですね、
このテンションびっくり。
あ、そうなんです、今日だけなんですか。
まあ、
なんでしょうかね、
はい、
日替わりです。
あ、日替わり。
そうですね、日替わり的な
定食みたいな、
定食感じなんですよね。
さあ、じゃあですね、今回早見さんをお迎えしてテレビアニメソードアートオンラインの、収録裏話などいろいろお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあまずはサチの説明というか、サチというのがどういう子なのかっていうのを誰に紹介してもらおうかな。じゃあ
不安定いきます。
安定した声出して、はい、
サチのキャラクターについてなんですけど、うん、サチとはキリトがかつて参加したギルド、うん、月夜の黒猫団紅一点の黒髪の槍使い、
はい、
そしてですね、ダンジョンのアラームトラップに仲間が引っかかり、うん、戦闘の最中、うん、もう激しい戦闘をしたんですよ、うん、でそこでサチもモンスターに引き裂かれ、キリトの目の前で魂を飛散させてしまったという、
バラバラになっちゃったんですよ、
ね、
うん、
もう本当に、
大丈夫です、
いやもう本当
に
僕泣きそう
な、ごめん、フラットで呼んで、
はい、そうですね、それから半年、2度目のクリスマスを目前に、
超フラットだ、
ニュイン
ニュインって、
どんな心理状況で聞いて、
ごめん、聞いてるおじさんたちが悪かった。
それから半年、2度目のクリスマスを目前にして、アインクラッドでは一つの噂話が、12月24日の夜24時ちょうどに、どこかの森にあるモミの巨木の巨木の森にある どこかの森に
どこかの森にあるモミの巨木の下に、そう、続きの、ここはここはいい、巨木の下に
廃墟者ニコラスなる伝説の怪物が出現するんですよ。
そうなんですよ、
はい、でそこでそいつを倒せば、背中に担いだあの袋の中から蘇生アイテムが手に入るって噂が流れるんですよ。
で、
あ、お、来た女、
そんなキルトは、女が読みます。そんなね、キルトはですね、蘇生アイテム冠婚の性成績を使って、
これすげー、
冠婚の性成績、
冠婚の性成績、
これ漢字説明しないと全く分かんないですよね。
ものすごい難しいですけど、それを使ってサチを蘇生しようとします、が、クエストをクリアし、手に入れてみると、対象プレイヤーが死亡してから10秒以内しか効果がないことを知ります。
え、
そうなんですよ、
間に合わなかったってこと
です
ね。
そうなんですよ、
半年経ってるんでね。そしてキリトはクリスマスの夜、アイテムウィンドウの中にあるタイマー起動のメッセージ録音クリスタルを発見、それはサチが生前に残したメッセージだったと。
うわー、
そうなんですよ、
ごめん、超バラエティな感じで見込んじゃいましたけど、すごい悲しみを背負ったキャラクターじゃないですか。
いや本当なんですよ、あのは、もう僕も原作小説の中で、本当にもう泣きが止まらなくて、なんでこんな もう本当僕茅場明彦恨みましたこの瞬間で。
まあでもそうなっちゃう、そうなっちゃいますよね。
本当に悲しいお話で、1話の中で本当に展開がスピード感あってバーッと行われて、最後にあのメッセージがバーッと何十カットも使ってバーッて長いメッセージがあったんですよ。台本3ページぐらい全部セリフになってて、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあ本当にその話の中でも大事な回というか、だったんだね、うん、
助けられずに終わってしまって。
そうかそうか、
そうなんですよ。
いや松岡くん落ち込むことはないんだよ。
そうなんですよ、
松岡くん落ち込むことじゃない、大丈夫よ。
普通のソードアートオンラインで別に本当にこう死のデスゲームがなければ、うん、このね観光の成績別に使えるっていうか ね、うん、ね持っておけばいいですけど、
そうだよ ね、
ね、
う
ん、本当にデスゲームだと結局10秒以内なんて全然、ね、
だって10秒以内なんてカバンから取り出せるうちに終わって
ないよ ね、 そうだよね。今キョキタキョブがキョボッカ言ってる間にあれも10秒20秒ぐらい経っちゃった
よ
ね。何死んだんだって話にな
る。1回噛んだのもダメになっちゃう
ね。厳しいね。はい、まあどんな役なんでしょう、改めまして。
そうですね、サチはまあ、さっきもありましたけれども、うん、月夜の黒猫団っていう少人数メンバーの 1ギルドの仲間たちと行動してる女の子で、はい、高校のあの、はい、なんとか研究会、パソコン、
そうパソコンみたいな、
パソコンみたいな、そういう研究会の、
パソコンみたいな、そんな研究会
の、ね、パソコン研究会、
パソコン、そう
ですね、じゃあパソコン研究会、
パソコン研究会のメンバーの一人なんですよ。でそのメンバー全員でこのソードアートオンラインに、うん、まあ、割と軽い
気持ちで参加しちゃって、
入っちゃったらこんなことに巻き込まれてしまって、うんうん、でもあのワールドの中でも比較的楽しく穏やかに旅を楽しんでるような人たちだったんですけど、そのキリトと出会って、うんうん、あのキリトが結構強いことを隠してるんですよね、その時。そう、
自分のレベルとかを全部隠して、うん、なんかこうみんな守りたい、うん、こいつらみんなだけは俺が絶対守ってみせるっていう思いで、うん、この月夜の黒猫団に、まあ、その最初は嫌だったんですけど、うん、まあ、ソロで活動したいっていう思いがずっとあったんで、
ソロプレイだったのが、
でもなんかこういいかなって思って、
いいかなって思って、これいいかなって思って、
今自分の言い方はちょっとすごい軽いノリで言っちゃった感じなんですけど、
いろいろ
そんな思うじゃないですけど、
やっぱりあったかくて、サチもすごいあったかくて優しい女の子なんですよ、はい、気さくで、うん、でそういうなんかメンバーの温かさに触れて、こう、うん、割とギスギスしてたキリトの心もちょっとメンバーに馴染んで いくんですけど、そこでやっぱりあの、うんうん、メンバーが調子に乗っちゃって、うん、なんかちょっと強いやつ来たから、うん、一緒にもっとレベル上のダンジョンで、うん、ちょっとこう強いアイテムとか手に入れようぜみたいな空気になっちゃって行っちゃうんですよ。もうなんです本当に。いやもうもう
あるあるそういうやつ。
それで行っちゃったら、うん、あの偶然にも部屋の真ん中に宝箱が置いてあって、それ偶然にもラッキーって言って開けちゃうんですよ。
バカもう、
まあ、そうやって言うとすごいあの能天気なメンバーに見えるんですけど、うん、意外とこうみんなすごい仲間思いで、うん、でまあ開けちゃったモンスターがすごいやっぱ強いトラップで、はい、そこでバッタバッタと、
はいはいはい、
しかも実際この世界って、うん、こう緊急脱出できるアイテムがあるんですよ、
うんうん、
こう自分の街に飛べるっていう、う
ん、はいはいはい、はい、
でそれがクリスタル無効化エリアっていうのが存在して、う
ん、効かないんですよね。
それが効かないんだ、
効かないんですよ、しかも一番切ないのが、うん、サチとか他の仲間とかは、うん、あの一人団長を残して一緒に旅に行くんですよ、うんはい、で、うん、あのお金が貯まったからあの新しい、うん、家のリフォームをしたいみたいな話になって一、うんうん、人だけ買い物に街に行っちゃって、うん、他のメンバーがみんな強いそこに行っちゃうんですよ、
なんかみんなそのいわゆる家を買うっていうことに備えて、じゃあ俺たちでリーダーが買ってるうちに、うん、なんかこう家具とか買えるお金を稼ごうよっていう感じ で、じゃあ今の狩り場だとそれほど稼げないから、うんうん、今だったら自分たちだったらもうちょっと上の場所に行ってもお金もうちょっと稼げるんじゃない、効率よく稼げるんじゃないかっていう思いで自分たちのレベルとちょっと上のダンジョンに行ってしまって、
もう
帰り道ですよ。
もうなんですよ。もうなんです、ね。だから最後、
反省したね、
すいません、本当反省しました。最後残っちゃうんですよね。
ねえ、そうか、そういうお悲しいね、キャラクターではありますけれども、どうせエコなんでしょ。
エコです。
めっちゃエコ、
めっちゃエコ
なんでしょ。
タイムさんがやる役大体エコでしょ。
エコも 変な子もいますけど、うん、私は英語ですね。
青山現場どうでした？
現場は、うん、あの結構その初めてここに来ますっていう人が多かったです、
う
ん
う
ん、私含めて。
そうなんだ、
はい、そうかそうかそうか。やっぱ黒猫団とかは今日限りっていう感じなので、
そうよ、ね、そうか、
なんかあ初めましてみたいな感じでみんなで、
あ、じゃあ割と慣れてる松岡君がいつも後輩やけども、このバシッと、も
うそうですね、いろいろ、ね、
主役ですし、
キリトとして剣を振るっても活躍して、
ずっと僕叫んだ覚えしかないですけ
どずっと叫んでたんですよ
全力で、
ずっと全力で叫んでて、はい、でも結構あの最後のその語りのシーンとかもあって、うん、意外に喋ってたので、うん、結構緊張
して
意
外に喋ってた
の、ね、意外と喋ってた
の、ね、そうなんですよ、ものすごい喋ってて、はい、緊張しました、すごい、
は
い、
そうかそうか、いつもはね、そのなんていうの、まあ、この感じの後輩の松岡君じゃないですか、はい、ね、その後輩が、はい、こう現場のこう主役の感じってのはどうなんですか？
いやもうめっちゃクールですよ、
お
すごいクール、
かっこいい、
かっこいいですよ、うん、本当に、
まあ、息を吸いましたけど結果先輩のセリフに対して
松岡君今
息を吸っておきましたけど、吸いましたね、これ
は本当に吸いました
、もうだってもう本当にあのシーンで幸早見さんがやられるっていう話、
幸早見さん、幸
早見
僕なんか変なこと言いました、
何も
変なこと言ってないです、でも役名と本名を言ったん
ですね、
丁寧です、
やられるっていうお話を聞いて、もう本当にもうなんかなんて言うんですか、うん、もう幸がなんかこう命を吹き込まれてからの、うん、キリトっていう役を演じさせていただいたんですけど、うん、もう本当見た方はもう本当これ聞いてる方は見られてると思うんですけど、うん、前半パートと後半パートのキリトのテンションの差がおかしくて、
うん、あ、そうです、前半で、うん、前半の最後でもう粉々にされちゃうんですよ、
はい、あ、そうなんだ、
で、あの後半からはもうあの、うん、蘇生アイテム、うん、10秒以内のやつを探すために戦いのパートなんですね、
だキリトは絶対にこうそれがあれば助けられる、
うん、
他の人間は蘇らなくても、でもサチの恨みの話とか、うん、全部俺は聞くからサチだけには生き返ってほしいっていう思いで撮ったんだけど、うん、
それが
10秒しかっていう感じ、
切なさとかね、頑張りとかみんなの悲しみとかいっぱい詰まった話なんですよね、はい、
そうですね、あ、
そうね、まあ話を思い出しちゃうと、
はい、
この通りになっちゃうから、
そ
のとおりになっちゃうから、あげあげ
であ
げあげであげあげであげ
泣けますよ、
楽しく行こう、
急だね急だね、
爆発した、
クリスマスのね、あの絡んでくるお話ですけど、
そうなんですよ、
ベタなこと言いますよ、
何ですか、
はい、キャリアの中でもう何十回聞かれてきたと思いますけど、クリスマスの思い出とかあります、
あ、クリスマスの思い出とか聞き方だったんです、
ね、俺ね、俺いっぱいラジオやってますけど意外と僕ね顔の人なんです、クリスマスの思い出とかございます、
完全に顔だったそうですね、クリスマスの思い出、はい、あ、でも私毎年あの、うん、クリスマス近辺のどっかで必ずうちの母親が、うん、同じ料理を毎回作ってくれて、うん、なんか、うん、なんていうんですかね、こうお皿があって
そっからですかまずお皿があるから、
お皿なかったらちょっとびっくりしますよね、
でっかいバナナの歯の上にっていう感じもありますからねまずはお皿、バナナ歯ではございません、お皿ですね、
そ、
はい、
お皿
です、
そのお皿も結構毎年決まってて、うん、緑色の、
うん、緑色の
あのお皿が決まってるんですよ、そのお皿に、うん、あの、うん、ピーマンライス、わかりますか、細かく切ったピーマンをこう、
うん
うんうん、ドーム型に盛り付けて、そこになんかは、うん、アメリケーヌソースっていうなんか不思議なソースがあって、年に1回だけ私も食べるんですけど、
今んとこあんまり美味しそうじゃないですけどそのアメリケーヌソースが僕一個も分かんないんで、今んとこピーマンとご飯混ぜたやつになんかタレかかってるソースしか分かんないんですけど
そうなんですよ、シチューあれシチューすごい美味しいんですよ、すごい美味しいんですけど、
ちょっとなんかもうちょっともうちょっとじゃ深く、
はい、うん、あのざっくり言うと、うん、シチューみたいな
全然違うじゃん、あれあのチャーハンみたいなも
ん、そうなったんですけど、なんでシチューみたいな、あのなんかご飯に、うんうんうん、あのそういうルーがかかってるんですよ、ね、
ご飯に、はい、あれじゃシチューの中にご飯入れて混ぜたやつでしょ、
あの
忙しいお母さんですでしょ、それ
いや混ぜずに、うん、あのこうちょっと触れるくらいにかけた、おーおーおーおー、カレーライスみたいな形でかけて食べるっていうのをいつもそれを出してくれて、
それは何なんだろう、
なんか母親が 昔若い時に通ってたお料理教室で、そういうクリスマス向けの、あのレシピとして出してたらしいんですよ。
へ
え。それをあの子供が生まれてから、まあ、毎年作ってみたいな
子供がって自分を言う
な沙織が生まれて私が生まれてからは毎年こう作って
でもいいお母さんです
ね。ねえ、なんかそういうのない、そういうのない俺。
あ、クリスマスのエピソードって、
クリスマスは、ケンタッキーフライドチキンが食べれる日だから、
そうですね、
あの、
そうですね、
あと俺の誕生日が10月で兄貴の誕生日が11月なのね、だから10月と11月とあと12月 のクリスマスはケンタッキーフライドチキンが食べれる、ちっちゃい時にさフライドチキンものすごい高級品だと思
って、バーレル
バーレル
バーレル
バーレル、バーレル、ちょっと待って、これなんかみんなでビフォーの話じゃない、
バーレルって結構知る
今はもう今 いくらでも買えるぐらいはあるでしょ、
美味しいですよね、
でしょ、
クリスマスの味ですよね、
そう、
確かに、確かに、
夏場とか別にいつでも食うんだけど、
クリスマスの特別ですね、
食べたくなっちゃうんだよね、
あります、ね、
皆さん、皆さんは、そう、不安定は
不安定
クリスマスの、
じゃあ僕不安定の話しますか
いいよいいよ、不安定の話
不安定の話しますか、クリスマスの一番の思い出はですね、あの寝るじゃないですか、寝て
寝るじゃないですか、
寝て、あのプレゼントが来るじゃないですか、
夜ね、クリスマスね、
あまりにも寝れなくて、
新しすぎて
起きたんですよ、そしたらちょうどうとうとしてあたりに僕はって目覚めたんですよ、なんか物音がして、はって目した瞬間に親父と目が合いました
いやー、ショック、やばい、一番目開けちゃいけない時だったね、
そうか、それで分かっちゃったんだ、
分かっちゃいました、
あららららら、
シャイニングスコーピオンは親父が持ってきてる
サンタはいないって思った、
サンタはいないんだ、
サンタはいない、
ミニ四駆は親父が持ってきてるって思っちゃいました、
いろいろありますよね、
女は女は
女は女は女でしたよ、あのちっちゃい時から
女は女って小さい時から女よねの話それ、女ってちっちゃい時から意外と分かって男の目とか気にしないの話じゃなくて、幼稚園の時から意外と分か
って、
そういうのじゃなくて、
おもちゃが知ってます？シルバニアファミリー。
シルバニアファミリー知ってるわ。知ってるわよ。
そうそうそう。
あのファミリーめっちゃ国民的ですよ。
あのファミリー。そうだよね。そうだよね。
あのファミリーは本当に。
コブヘイさんちぐらい。国民的なファミリーだよね、あのファミリーって。みんな知ってるファミリー。
あの国民的ファミリーを毎年クリスマスにちょっとずつ集めるっていうのが。
すげえ。
私のちっちゃい時の趣味だったんですよ。
すげえ。
お家があるんですよね。
そう、お家を。
じゃあ可愛い。
うちを買う年、ファミリーを1個買う年みたいな、あれをね毎年揃えてたんですよ、
あれ、あのいろんな家族がいるんですよね、シルバニアの中の、あのアライグマさんとかウサギさんとか家族が何世帯かあるんですよね、
じゃあもう
ウサギだって2種類あるんですよ、
そうなんですよ、知ってますね、そう、ネズミ色のパターン、
そうそう、
盛り上がってる、盛り上がってる、やばい、わかんない、
この世代ちょっと
シルバニアで熱いです、シルバニアかリカちゃんかって感じですよね、
そう
なんだ、
女でしょ、女だね、おじさんだってもう元から割とうちそのあんまり裕福じゃなかったもんだから、あのうちはクリスマスは割とその流し気味で起きて、あーなるほどこれねみたいな感じで、あの近所の幼馴染のケイちゃんって子が、ケイちゃん一人っ子で割と親の恩恵をあの受けてたんで、ケイちゃんとこのサンタさんのがすごい楽しみだったから、俺ちゃん、あーなるほどなるほど、動物図鑑ねっつってオッケーオッケーっつって、ケイちゃんち行ってきまーすって、ケイちゃんちのサンタすげーじゃんって言うのが楽しい、
プレゼンターやっぱそのそうそうなんか出ますよね、いろいろ個性が、
そうそうそう、
私もなんかありました、
ありました、
寝てる時にすごい、シルバニアとか可愛いのを頼めばよかったんですけど、あのその時最新作で PS2 の勝っていうゲームがあったんですけど、
若いこの子PS2 が少女時代
勝
っていうゲームがあって、あの虫の蚊いるじゃないですか、蚊が主人公で、あの人間の肌にピタって貼り付いて、あの血を吸うっていうゲームが、そういうゲームが、それであの叩かれずに逃げ切ればゲーム、
蚊の方なの、
そうです、自分が蚊なんですよ、自分の蚊の方で、そういうゲームがあって、ここにピタって止まってプスって針を刺した瞬間からこうコントローラーのあのぐるぐる回るところあるじゃないですか、あれを回すと血が吸ってけるんですよ、 それでそうあのたったペチッとかやられると死んじゃうっていう、うん、そのゲームが欲しいって言ったばかりに、うん、朝目が覚めたら、うん、ドアップの蚊のあったな。すごいなんかちょっと切なかったね。
このゲームに終わりはあるのか、
うん、あるんですよ。クリアするシナリオがどんどん難しくなって、
シナリオなんの、
そうなんです、一家を襲うんですよ。それこそあのファミリーをファミリーを襲っていって、初めはあんまり、そうなんです、初めはあんまり気づかない子供とかなんですよ、うん、だけどお母さんとかはすごい手強くて、うん、こうパーやられたりする、スプレーとかやられるので、
なるほど、よかったね。ソードアウトは会話はそういう風にしなくて ね、
そうですね、
入った人間がみんな蚊になって飛んでてパチンサチンみたいな、
そんなデスゲームやだ。
カヤバーキヒコですよね。
今顔やったわけです。今顔やってくれた、
ポーズポーズ。
はい、というわけでございまして、あの台本通り読みますね僕ね。そんな悲しみを乗り越えたキリトはこれからどう成長していくのかご期待ください。